本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からイノワンシティ FM81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの大浜綾子です。そしてもう一人、
はい、小葉でございます。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、4月に入りまして沖縄もね、はい、気持ちいい気候がちょっとずつ続いているんですけれども、うん、ね、やっぱね4月に入ると気持ちも皆さん新たになってるんじゃないかなって思うんですが、うん、
はい、
ね、どうですか小葉さんは、何か新しくチャレンジすることとかってあるんですか？
ね、まあ、4月に入ってね、まあ、とにかく沖縄急激に暑くなってますね。
うんうんうん、暖かいですよ
ね、もうちょっとまあね、小雨が降ったりとかしてても、
うんうん、
もう半袖半ズボンで僕は沖縄をカッポしているとい う、 う、
ね、半袖半ズボンですね本当に、はい、
もう部屋の中入ればまずエアコンみたいな、ね、だいたい本当そんな感じでですね、
うんうんうん、
もうやっぱりね、東京に比べると、うん、やっぱり3ヶ月ぐらい早いかな、もう2ヶ月ぐらい早いですよね、
この感じが
、
そうか、うん、なるほどね、
もう真夏かなみたいな
真夏にはそう、いや、まあ、真夏は真夏でまたね、
あるでしょ、
沖縄の真夏は凄まじいものがあります
ので、すごいよねこれね、沖縄ってね、いや、まあ、快適ですよ、でも、うん、すごく快適です。
小葉さんはやっぱこう東京とね沖縄のこの気候の違いが今、うん、ひしひしと感じてる4月っていうことなんですね。
そうですね、
うん、なるほど、ありがとうございます、はい、今日の特集はですね、はい、実は私が本当に本当に楽しみにしていた、うん、あの特集になりますよね小葉さん、はい、さて何でしょうか。
はい、ワンナップタイム第52回目の特集は首里いにしえを香る琉球泡盛四季名酒造。四季名酒造は酒どころ首里の赤田町に生まれた老舗の一つで、創業以来素晴らしい沖縄の自然の恵みと温かな人々の心に守られながら古風豊かな泡盛を目指している酒造所でございます。ついにワンナップタイム始まって以来の泡盛特集でございます。お酒大好きな泡盛大好きの綾子さん、今の率直な気持ちをリスナーの皆様にお伝えください。どうぞ。
いやささはいやなティーチェはいや、
はい、ということですごい愛の手が入りましたが、そうですね、やっぱりやっとこのテーマにたどり着くことができたなっていう風にこう嬉しいっていう思いと、あとやっぱり今回実際ね、小葉さんと私2人でインタビューに出かけてこれたっていうのも久々だったのでね、すごい楽しく取材させていただきました。後から出てきますが、本当に素晴らしい酒造さんにお話を聞くことができて嬉しいです。
四季名酒造とは、琉球王朝時代に厳しい管理の下泡盛作りが許された首里三河の歴史を守るため、首里赤田町で操業を行っています。四季名酒造は首里の城下 赤田町で創業大正7年より泡盛作り一筋で歩んできました。沖縄国税事務所、沖縄県並びに沖縄酒造組合連合会主催の泡盛鑑評会においては優等賞並びに県知事賞を受けたまわり、さらにヨーロッパにおけるモンドセレクションでの特別金賞など数多くの賞を受賞。戦火で全ての泡盛が消失してしまった時、幸運にも焼け残った壺から戦前の古酒が見つかり、今現在でも家宝の古酒として所持しています。これからも伝統の手法を守りながら本物の泡盛を追求していくそうです。式名酒造の家宝である古酒とは、昔の沖縄には100年や200年熟成した古酒がございました。第二次世界大戦の戦火によりそのほとんどが失われてしまいました。ここ式名酒造には戦火をすり抜けた約150年ものと約90年ものの古酒が今日も大切に守られています。現在沖縄で公表されている最も古い泡盛は式名酒造が持っている約150年前のものだと言われています。今では取材にも応じていただくことはできず、あの世界的有名なソムリエ田崎真也さんが1997年に取材に来た際にも飲むことに至りませんでした。それだけ大切に静かに守り続ける家宝でありながら沖縄の秘宝なのです。
言うまでもなく、今回のインタビューは首里赤田町の式名酒造でございます。沖縄が誇る名門の泡盛酒造所である式名酒造さんがワンナップタイムのために貴重な時間を割いてお話をしてくださいました。泡盛好きの皆さんもそうでない皆様も式名酒造さんの沖縄の泡盛に対する情熱をお聞きください。それではどうぞ。では今日お話しいただくご担当者様の自己紹介をお願いいたします。
式名酒造、首里でお酒作ってる式名酒造の式名と申します。役職は代表取締役でやっております。よろしくお願いいたします。
じゃあこの式名酒造の、遠隔ですね、創業時期もしくはあとは事業内容の方も詳しく教えていただいてよろしいですか。
うちはですね、大正7年ということで、年数すると創業104年ですかね、今年で。事業内容としては泡盛作りをやっています。私でちょっと4代目なんで、でも知れりゃそんな古い方ではないですね。104年ということになりますとですね、ともっと120年とか何十年とかあるんで、沖縄でも46業者ですかね、泡盛業者は。で、100年超えてるときが何箇所かですかね。そういった意味では古い方には入りますね。
ありがとうございます。じゃあ式名酒造さんのおすすめの商品とあとこの商品の特徴を教えていただきたいんですけれども、商品名はやっぱり一番これっていうのはもう
お店、うちはメインがしぐれっぽいお酒なんで、あと何種類かありますけど、喜びとか、
はい、
お疲れさんとかっていう商品があるんですけども、
ね、
はい、だからメインはもうしぐれですね、
うんうん。この泡盛っていうのはこう年数が違うとかあるじゃないですか、そのしぐれっていうのは何年ものの泡盛なんですか。
いや、普通市場に出てるのはうちはもう新酒なんですよ。一般酒って言われてるやつですね、うんうん、だから3年間のものが出てますね。古酒っていうのはもう3年以上が古酒っていうあれがありますんで、それで今うちは古酒は2種類しか出してないですね、
はい、
7年古酒とあとはここの蔵元でしか買えない酒があるんですよ。これはもう観光客が時々来るんで、
はい、
ここでしか飲めない、買えないお酒ってありますかって聞かれるんで、それでちょっと作った商品になって、これはもう十何年経ってますから
ね。お、飲み方に対して合うおつまみみたいな
のっていうのはどうですか。皆さんよく観光客でそうですけど、みんな聞かれるんですけど、 やっぱり一つ泡盛って沖縄できるじゃないですか。当然 B 級料理に合うはずなんですよ。でこれだってもう大体アフロっぽいじゃないですか。それに合うっていうのを、まあ、一つの前提にしてですね、一つは泡盛はこれっていうのは作らなきゃいけないんでしょうけど、でも今そういう時代じゃなくて全般的に合うっていうようなイメージがあって、だから居酒屋行ってもピザとか何でもあるんですよね。ちなみにそれも今いいと思うんですよ。我々でも頼んで食べたりしますからね。だからこれはもう消費者が泡盛飲んでいろいろ食べてみて、ああこれがいいなっていうのがいいわけで、泡盛はこれしか合わないっていうのはあまり考えない方がいいんじゃないかと思うんですけどね。だから全てに合いますんで、
うんうん、
でも一つ決めてもいいかなと思ったりするんですね。泡盛はこれがいいんじゃないのと、やっぱ脂っこいものとかですね、うん、そういったのがいいんじゃないかっていうのがあって、もう豚、沖縄豚肉料理が一番いいんだよね。そういったものがあったり、その中でいろいろ食べながらやっぱりイタリア料理やったピザとやったり、まあ刺身って大体日本式のイメージあるんだけど全然そうじゃなくて青森もあるし、いろいろ和洋折衷いろんなもので大丈夫じゃないですかね。なんか逃げてるみたいであれなんですけどね。
はい、ということで四季名酒造さんにね伺ってきたんですけれども、
はい、
今回ねちょっと取材にあたって、実はねピンマイクがね
そう
ちょっとこう機材として
申し訳ないんですけど ね、
申し訳ないんですけれども、
機材トラブルがね発生してしまったんです、ね、
発生してしまってちょっとお聞き苦しいところもうん、あるかもしれないんですが、
そうなんですよね、申し訳ございません、
はい、そこはちょっと私と小葉さんがこうフリートークで皆さんにお伝えしていければなというふうに思ってるんですけれども、
はい、
はい、小葉さん四季名酒造のしぐれねという商品名、そしてやっぱり、ね、このすごいこう歴史のある四季名酒造さん、行ってみてどうでした？青森の酒造行くの初めてだったでしょ？
初めてですし、うん、あとそのやっぱり 100年超え の、 その、うんうん、青森酒造所っていうのが実はもう四季名酒造さん100年超えてるんだけど、青森酒造所としては結構実は多いんだよっていうのにまず驚きましたね。
そうですよね、やっぱりこう昔の本当に伝統をね、
う
ん、引き継いでる酒造さんがまだまだたくさんあるんだなっていうことにね。
でそういうやっぱり引き継いでるのがやっぱある中でも、うん、残念なのが、うん、その赤田町という場所、う
ん、はい、
以前に、やっぱり何十箇所と、
はい、
青森酒造所があったにもかかわらず、うんうんうん、今赤田町に残ってるのは四季名酒造さんだけっていうのはちょっと寂しいなっていうね。
確かにこの唯一ね一つこの首里参加の、ね、赤田町に残るのはもう本当に四季名酒造さんだけですっていうお話を ね、
はい、
伺えたんですが、後半はですねまた今度はこの沖縄最古の泡盛というものについて伺ってますので、うん、皆さんどうぞお聞きください。じゃあ、次は、まあ、沖縄最古の、まあ、泡盛を、はい、四季名酒造さんが、まあ、持たれているということを、はい、まあ、ネットの方でも私も、はい、聞かせていただいたり比嘉さんから伺ったりとかしたんですけども、はいはい、これはどんな状況でどなたがいつ発見されたものなんですか？
戦争が始まる前にうちの、まあ、私のおじいさんですよね。もう2代になるんですけど、でも始まることでここの屋敷のどっかに埋めたらしいんですよ。で3本埋めて1本は、まあ、まあ、先に結果を言いますけど1本割られたらしいんですけどね、うん、で2本だけ残って今2本埋めてるんですけども、で戦争中不思議ってもほとんど破壊されたらしいんです。爆弾で焼け野原になったらしいんですよ。で戦争が終わってやっぱり破壊された日から帰っていって17年でこの屋敷のどっかに埋めてて目印もみんな吹っ飛んでなくなったらしいんですよね。で結構探すのに時間かかったらしいですよね。であっち振ってこっち振ってどこか行っていろいろ探し回ってて何か出てきたっていうんですごい喜んだっていうのがありますね。だからうちの親父もそうなんですけど、もうお酒で腰に対してはもうすごくやっぱ命みたいな感じでやってますからね。一度宝じゃないんですけど、この腰の宝みたいな感じですごく大切に保管してますから、
うん、
それは私がただ 継いで、それをやっぱ絶やさないように見てるだけの話なんで。
ありがとうございます。四季名酒造さんにおいて、まあ、泡盛とは何ですかっていうことと、まあ、金次さんにもおいてですもんね、泡盛とは何でしょうか。
的にはもう簡単に仕事の一環ですよね。もうそれしか言わなくて、格好つければずっと先代から守ってきてるんで、私の代で大したわけにいかなくて、それで一生懸命頑張ってっていうのは、まあ、格好いいのか僕知らないんですけど、でもやっぱ家業として残す、それが私の仕事だと思ってるんで、私の青森って何ですかって言えば、もう仕事としか言えないし、もう残すために頑張ってるっていう、まあ、代々受け継がせって言って、はい、今もう百何年ですけど、やっぱり腰みたいに百何年、百十年、二百年っていう、まあ、私の祖先なんかいてくれればですよ、やってくれればっていうことは可能なんですけど、まあ、今この状態がね、本当にまた前みたいな感じで戻ってきたら可能ですけど、今の状態でいくとちょっとやっぱずっと見方下がりなんで、それも心配がありますよね、残るかどうかっていう。
ありがとうございます。最後になりますが、まあ、しぐれを愛する皆さんに一言お願いいたします。
まあ、青森全体と異なるんですけども、まあ、うちはしぐれっていう青森作ってますんで、まあ、やっぱファームいるんですよ、まあ、結構うちも古いんで、この紙のマークって言えば大体分かる方がいるんで、その方々に本当に感謝しますよね。それと同時にやっぱ県民っていうか、みんながやっぱ若い人たちが青森を少し全体的に、どこの青森でもいいんですよ、もう本当それは青森が伸びることなんで、まあ、もう少し青森に目を向けて向けてもらいたいですね。特に、まあ、若い人たち、もう我々みたいな50、60の人はもうまた本当に量が落ちていくだけですから、逆に30代、40代の人たちは量を伸ばしていかないと、今まで1合しか飲まなかった方はもう2合飲んでくださいですよね。そういったようにはもう少し若い人たちが、まあ、たって本願ではないんですけど、少しあんまり身を向けてもらいたいですね。これはあんまり業者からのお願いですね。
はい、 はい、DJ ササオリオンビーツで赤田水準地でした。はい、ということで、四季名酒造さんのねインタビューをお送りしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、私たちがこう沖縄の文化そして誇りと思っているこの泡盛なんですが、本当にこう歴史も奥深くね、そしてこう作り手さんの情熱を感じられるあのお話が聞けたんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、小葉さんはねほらあまりこうお酒が強くないから、うん、泡盛もこう舐める程度とかさ、うん、ちょっといろんな種類を飲むっていうことは少ないかなと思うんですけれども、ね、どうだった、なんか飲んでみたいなとかって思いました。
まあそうですね、僕自身もまあ興味出ましたし、うんうん、まあ少しであればね、うん、その飲めない人間がどうそのなんだろう泡盛のいろんな種類を判断するのかなっていう、うん、飲めない人間なりにも、うんうん、この泡盛はこんな感じとかっていう、うんうんうんうん、飲めない人間にあのそのいろいろ判断すると面白いのかなと思いましたけど。
そうですよね、あのお話にもありましたけど、うん、やっぱこれからの20代30代、うん、まあ、40代の方がね、うん、もっとこう泡盛楽しんでほしいっていうことでもあったの で、 でその時ってやっぱどうにかこう泡盛をまずは飲んでほしいっていう、うん、そのなんか、うん、あのチャンスとか機会をなんか作っていくっていうのがなんかこれからのね、はい、なんか課題かなみたいなこともおっしゃってたので、うん、まあ、もしかしたらそのまあ泡盛のこのいつもだったら25度とか30度とかっていうある、はい、あの水割りっていうただの飲み方じゃなくって、ええ、いろんなこう若い方に受け入れられるような、うん、ね、あの工夫をあのしていきながらなんか私たちもそれを持ってなんかもっともっと泡盛を楽しむっていうことが大切なんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。
なるほど、でまあ、あのお酒大好きの彩子さんですけど、はいはい、でその彩子さんが、まあ、今回ね、はい、まあ、行ったわけですけど、うん、直接ね四季名酒造に、うんうん、でもうまさにどうだったんですかって聞きたかったんですけど、
どうだったそうだね、うん、あのまあ、私一番はこの、うん、泡盛 の、 あの魅力もそうなんですけれども、やっぱこの作り手さんたちの情熱を感じられたのがやっぱりすごかったかな、うんうん、まあ、ほら消費者としてねお店でこういろんな泡盛を手に取ることはできても、はい、その作り手さんのところに行くっていうことはやっぱりあまり経験のないことだったの で、うん、でやっぱその首里のこの四季名酒造さんの場合はやっぱこうもろみにこあのすごいこう特徴がありますよとか、温度調整にもすごくこだわってるんですよとかっていう、なんか本当に行って、改めてなんかこう泡盛の魅力を感じられたってことがすごく嬉しかったですね。はい、そしてあのお話にも出てましたけれども、はい、19年ものの、うん、はい、最高峰の四季名酒造の空数をあの手に入れて帰ってこれたので、
あの工場に行かないと買えないですね、
は
い、
そうですそうです。
どうだったんですかあれ。
あ、まだ飲めてないので、うん、はい、ちょっと楽しみにしたいなっていうふうに思ってます。
あ、まだ飲んでないんだ、
うん、まだ飲めてない。
え、それは何、なんか特別な時に開けようとかそういうパターンだな。
そう、ちょっと特別な時に開けようかなって思ってます。
どんな時に開けようと思ってますか。
ねえ、でも4月なので、はい、どうでしょう、どんな時に開けようかな。まあ新しいちょっとまあこうお仕事が始まるっていうこともあるので、ええ、まあ、その、スタートの時にじゃあちょっと開けてみようかな。
なるほどね、うんうん、そうですか、
はい、
はい、ということで、
で、来週のテーマはですね、第53回恒例のワンナップタイム制作会議となります。昨年4月14日に始まったワンナップタイムがついに1周年を迎えることになりました。そんな1周年目の記念すべき来週はですね、ワンナップタイムの1年を振り返り今後の未来について考えるパーソナリティ2人の恒例トークバトルロイヤル、ロイヤルワンナップタイム制作会議をお届けいたします。はい、ということで皆さんまた来週も楽しみにしててくださいね。はい、いいやーさーさ沖縄を深掘り
ワンナップタイム。